はい、皆さんこんにちは。少々っていう今川上さんからお話がありました。で、なんかまあ一応その暑さの峠を越えて、コスくらいが、まあ、この少々ということであります。で、お米などもちょうど昔の時期でいうと実り始める頃だったそうなんですけれども、今ではもう実ってもう借り入れができる状態にまで、まあ、進んでしまっているということにだそうです。先日ニュースの中で北信地域、長野県の北の方ですね、ので馴染みのあるやたらという郷土料理が紹介されていました。きゅうりやナス、みょうが、青唐辛子といった夏野菜を細かく刻んで大根の味噌漬けと混ぜ合わせて食べるそうなんですけれども、まあ、このやたらという名前の由来は、やたらとたくさん野菜を使うからとか、やたらと刻むから、やたらとうまいからと諸説あるそうです。私もこの郷土料理のことを初めて知りました。この放送されていたニュースの中で視聴者、私を含め、この料理のことはすでに知っている体で話されていたんですね。で、母と見ながら、このやたらってどういうものなんだろうねっていうふうに顔を見合わせながら、見ていたのを記憶しています。先週ある方とお話をしていて、私がクリスチャンになって9年が経ち、この8月もう間もなくという言い方も変ですけれども、10年目に入ることを改めて覚えました。9年前の私は、神という言葉は知っていても、唯一真の神の存在は知りませんでした。今日私たちがお伝えするのは、聖書の語る真、唯一真の神様であります。昨年11月13日に詩人の谷川俊太郎さんが92歳でお亡くなりになられました。まあ、縁もゆかりもって言うほどのあれでもないんですけれども、私の母校の校歌の作詞者でもあられるお方なんですね。で、その校歌とともに、ちょっと谷川さんが亡くなられたことの方を聞いた時には、若干寂しさを覚えたものであります。この校歌の中にも当然といえば当然なのですが、谷川さんらしさが溢れていて、世界とか地球とかという言葉が散りばめられておりました。今日は持ってきてないんですけれども、谷川さんが亡くなる2週間前までに語られた言葉と作品を一緒に構成した行く先は未定ですという本があります。いくつかの章に分かれていて、今回取り上げるのは最初に死ぬという章であります。この本は死ぬという章で締めくくられています。その中に収められている詩に選ばれた場所という作品がありますので、ご紹介をいたします。そこへ行こうとして言葉はつまずき、言葉を追い越そうとして魂は喘ぎ、けれどその魂の先にかすかな灯火のようなものが見える。そこへ行こうとして夢は爆発し、夢は貫こうとして、暗闇は輝き、けれどその暗闇の先にまだ大きな穴のようなものが見える。谷川さんはこの著書の中で、90歳を超えると生きるよりも死ぬことへの思いの方が深まりますよ、もう92年生きてきたから生きることは分かったような気がするけど、死ぬっていうのはどういう感じなのかな、想像してみるんだけど、困ったことに死んでみないと分からないんだよね。死後の世界について考えたりはしないんだけど、なんか漠然とあるんじゃないかと思ってますね。どういうふうにあんのかは全然わからないんだけど、なんか面白いことがあったら いいなぐらいの気持ちですね。もう割と全部手放しているからね、と語っておられました。この先ほどお読みした詩のタイトルにある選ばれた場所というものが、ご自身の思い描かれていた死後の世界なのか、何を指しているのかは定かではありません。しかし私たちは無意識のうちに目指している場所があって、すでに私たちは心のどこかでその場所を選択しているのではないでしょうか。人間に訪れるこの世の最後、死ということから目を背け、気づかないふりをしているだけではないかと思います。その場所こそは天国ではありませんか。聖書が語る神様はこの世界を作り、私たち人をお作りになられたお方、私たちの命の源であるお方です。そのお方を認めずに生きる生き方、そのお方に背を向けて生きる生き方を聖書は罪と語ります。その罪の代償は、罪の報酬は死、死後に神の裁きを受けることが定まっているようにと聖書が語るように、あまりにも大きく、永遠の天国ではなく永遠の地獄へ行き着くことになってしまいます。もう一つ詩をご紹介いたします。この先ほど紹介した詩という章から前に戻っていくと、中ほどに愛するという章があります。その中に生きるという作品があります。もしかしたら皆さんご存知かもしれません。生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日が眩しいということ、ふとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみをすること、あなたと手をつなぐこと、生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むこと、生きているということ、今生きているということ、泣けるということ、笑えるということ、怒れるということ、自由ということ、生きているということ、今生きているということ、今遠くで犬が吠えるということ、今地球が回っているということ、今どこかで産声が上がるということ、今どこかで兵士が傷つくということ、今ブランコが揺れているということ、今が過ぎていくこと、生きているということ、今生きているということ、鳥は羽ばたくということ、海はとどろくということ、カタツムリは這うということ、人は愛するということ、あなたの手のぬくみ、命ということ、この本の最初の章には生きるという章がありますけれども、そこにではなく愛するという章にこの詩は収められておりました。谷川さんは人を愛するということを命の基本だって思っているところがありますね、と語っておられます。生きるということは自由に泣き、笑い、怒り、誰にも 心を縛りつけられるものではないこと、美しいものに出会うこと、それは何も目に見えるものや手に触れられるものだけではなく、誰かとの関係の中で生かされ、誰かと一緒に生き、その誰かの命を自分のものと同じように愛するということなのだと谷川さんは語っておられるような気がします。ここで聖書を一箇所お読みをいたします。ヨハネの手紙第1の4章の9節、新約聖書の483ページになります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様は罪を持った人を罰するのではなく、身代わりにその怒りの裁きを愛する一人子イエス・キリストに下してくださいました。ここに私たちに対する神様の愛が示されています。私たちを永遠の地獄、永遠の滅びから救うために、私たちを永遠の天国に入れるために、イエス・キリストはあの十字架で死んでくださいました。イエス・キリストは何の罪もなく正しいお方でありました。その方が私たちの身代わりになられたのです。しかも神様が愛する一人子です。その一人子を自らの手によって罰してくださった、この大きな愛がお分かりになるでしょうか。7節には、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。とあります。生きているということ、今生きているということ、それはイエス・キリストが示された愛と慈しみに生きること。私たちを愛してくださっている神を愛すること。あなたの隣人を自分自身のように愛することではないでしょうか。最後に一つお話をして終わりにします。熟児訓という言葉があります。先ほど昨日諸所に入りましたとお話がありました。この昨日は咲くという漢字と日という漢字を書きますけれども、それぞれの文字だけ読んでも木とかの木のうというふうには読むことはできません。このように2つの文字が合体することで組み合わせの時だけの読み方ができる単語を熟字訓と言います。微風と書いてそよ風と読む、このそよ風も熟字訓であり、あるドラマのセリフを借りるならば、微はそれだけではそよと読むことはできないけれど、風と出会ってそよとなるという言葉がありました。 ご紹介した本のタイトルは行く先は未定です。ですが、神様の言葉、聖書ははっきりと語っています。私たちの行く先は永遠の天国か永遠の地獄のどちらかだと。ぜひ皆さん、私たちを愛してやまない神様と出会ってください。私たち人が人たらしめるその本来の姿は神と共に歩むことです。その神と会うために私たちのために死んでくださった方、その方が救い主イエス・キリストです。この方を信じ永遠の天国に行く先を定めていただくようお勧めして、メッセージを終わらせていただきます。ありがとうございました。